プレジデントオンライン音声版。
アンジャッシュ渡部健さんの話し方の解説です。すれ違いコントではありません。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、話が下手な上に長い人がこれだけで劇的に変わる、ダウンタウン松本式ぐいぐい引き込む紙芝居的話し方という記事です。こちらの記事は、お笑い芸人の渡部健さんの著書、世界一わかりやすいコミュニケーションの教科書、絆出版から出ている本ですけれども、こちらの一部を抜粋して記事にしているものになります。渡部健さん、不倫がね、報じられて、大変バッシングを受けて、あとは、昼間のテレビ番組で MC なんかもされてたんですけれども、そういったものも全部降板されて、まあね、その不倫の方法とか手段っていうのが、まあ、週刊文春で報じられて、まあ、とんでもない内容だったので、全方位的にね、叩かれたという方ですよね。最近 YouTube なんかでね、テレビのレギュラー番組が復活するまでを追いかけるみたいな感じで、電車でね、取材場所まで来て、グルメリポートをして電車で帰ってくなんていう番組が、一部でね、好評だったりもするんですよね。僕も見て、いや、渡部さんってやっぱりこう話がうまいし、さすが実力のある芸人さんなんだな、なんていう印象を持ちました。まあこれ聞かれてる方もね、不快なお気持ち、渡部健許せないっていう風にね、お感じになられてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ご家族としてはね、一件を乗り越えておられるということなので、それ以上、それぞれの家庭のことをほじくり返してもしょうがないかなという気はします。で、まあ、この話は渡部健さんが、ダウンタウンの松本人志さんが、この紙芝居的な話し方というのを言っていて、まあ、それを取り入れてるんだというようなお話なんですよね。面白くて読まれてます。ちょっとね、ご紹介できればなと思っています。まずですね、この記事の構成としては、まあ、テレビ番組のトレンドっていうのをまず紹介して、そこから松本人志さんの紙芝居的話し方、これを桃太郎になぞらえて説明していて、で最後に、もしあなたがウォーターサーバーのセールスパーソンだったら、こういう報告をした方がいいという、まあ、三段構成みたいな感じになってます。これもね、うまいというか、ウォーターサーバーのセールスパーソンっていう最後のね、設定がまた秀逸ですよね。なんとなくこう、渡部さんが今はもしかしたら水を売ってるのかなっていうふうにね、思っちゃうような感じなんですけども、で、まず、最近のテレビ番組の傾向。で、これでですね、まあ、最近テレビ番組とか YouTube でも、コンテンツの冒頭に、一番面白い部分や場面というのを流す。これをまあ、業界用語でアバンと言うんですけども、このアバンをですね、どう作るかということに、今非常に力が入っている。で、以前であれば、テレビ番組で一番面白いシーンっていうのは、できるだけ出さないようにしていたんだ。というんですよね。でもその、傾向が変わってきて、その番組の一番面白いシーンというのをアバンとして、番組の冒頭部分で見せてしまう。こういうように、番組の作り方が変わってるんですよ。でもこれはですね、その話し方でも同じで、話に見出しをつけるっていうことが非常に重要で、これがアバンと同じなんだと。話に見出しをつけて、これからすごい面白い話をするんだというようなことを冒頭でやっぱ示す。これでですね、相手が聞く姿勢ができるんじゃないかということだということなんですよね。で、またですね、その時に、ちょっと相談したいんですがとか、ちょっとな〇〇さんのご意見をいただきたいんですがとか、これはヨタ話に近いんですが、というですね、前置きとか見出しとかっていうのをつけると、その場の雰囲気もコントロールできるよというようなこと。ここら辺は 結構当たり前のテクニックかなという気もするんですけれども、テレビ番組、まあ、これの作り方と話に見出しをつけるっていう言葉をね使ってるのが、まあ、まずねすごくうまいところかなと思いました。でそこから松本人志さんの話になるんですけども、ちょっとね記事を読みましょうか。説明が分かりにくいと言われる、あるいは説明を最後まで聞いてもらえない人の話には一つの共通点があります。それは話が長いということです。そもそも人の話を聞くのは相手にストレスを与えることに他なりません。であれば説明や話は必要以上に長くしてはいけないのです。ではなぜ説明が下手な人は話が長くなってしまうのか。それは自分が話すことをきちんと整理できていないからです。自分が話したいことの要点や筋道をしっかり整理できていれば、自然と話さないといけないこと、話さなくてもいいことがわかります。そうすると相手の知識や場面に応じて自分の説明を長くすることも短くすることも自由にできるようになります。これができるのが説明の上手い人なのです。でこのトレーニングとして効果的なのが既存の物語を紙芝居化するという松本人志さんのメソッドだということなんですけども、このね、そもそも人の話を聞くのは相手にストレスを与えることに他なりませんなんていうこうフレーズが効いてますよね。さらっと誰も人の話なんか聞きたくないんだよっていうことを、まあ、この一文で示していて、まあ、渡部さんの話を聞きたくない人も結構いるのかもしれませんけれども、まあそこをどう聞いてもらうかとテクニックなんだということですよね。そして紙芝居的話し方。桃太郎を5枚の紙芝居にしなさいと言われたらどのようにまとめるか。例えばこういう5枚にしてみることもあるでしょうと。1、おばあさんが川で大きな桃を拾う。2、桃の中から男の子が生まれる。3、成長した男の子が旅に出かける。4、犬猿キジと出会い共に旅をする。5、鬼を退治して宝を手に入れる。でこの内容をですね、まあ、もっと短く3枚にまとめましょう。1、桃の中から男の子が生まれる。2、犬猿キジと出会い共に旅をする。3、鬼を退治して宝を手に入れる。要約の仕方に正解はないんですけれども、おばあさんが川で大きな桃を拾うとか、成長した男の子が旅に出かけるっていうところはまあカットして、桃から生まれた、犬猿キジと出会った、鬼を退治した、まあこういう形でねすっきりさせてしまった方がわかりやすい。紙芝居を考えて、それぞれ一枚一枚のシーンにどういうものを話すか。まあ、そうするとですね、話すべき場所と話さなくていい場所が分かってくるということなんですよね。まあなんか当たり前のね、メソッドかなと思うんですけども、これやっぱ話し方っていうことで考えてみると、まあ眼蓄が深いですよね。またその紙芝居の枚数を減らすっていうようなアプローチから、話をどう要約するかっていうメソッドに落とし込むっていうのは、こうビジュアルがまず前に出てるので分かりやすいなという気がします。でここの時にですね、最近だと結論ファーストというのが求められている。すごく早い、スピードの速い今の時代で、まず結論から伝えようというようなことを言われてるんだけども、これは注意が必要だよということなんですよね。話に見出しをつけるっていう冒頭で紹介した話も結論ファーストっていうことを言ってるのと同じなんだけれども、間違えてはいけないポイントがある。特に報告や連絡なんていう場合は結論を伝えることと同じくらい、そこに至るまでのプロセスをセットにして伝えなければいけないんだよということなんです。でこの話でウォーターサーバーのセールスパーソンの事例だったとして、今日は契約を取れませんでしたと例えば結論だけ伝える、これは良くないよっていうふうにね渡部さんおっしゃってます。まあ、それだけ言われてもね、上司もダメじゃん、もっと頑張れぐらいしか言えないでしょうと。でただ結果とともにプロセスも報告するとなれば、こういう言い方ができる。今日は新規の契約が取れませんでした。ただ興味を持ってくれる方も半数くらいはいて、パンフレットなどはお渡しできました。次の週末同じお宅に再度訪問してもう一度お話ししてこようと思っています。まあ、こう言うとですね、まあ、何ができたのか、 次に何をしようと考えているのかというのがわかる。渡部さんこう書いてますね。相手に何かを説明したり報告したりする場合、大切なのはその後どうするかを判断するための材料を相手に提供することです。結論だけではその材料として不十分なので、結論、結果を伝えた後にその経緯もセットにして伝えることを意識してください。ね。いや、これこの本はコミュニケーションの教科書っていうね、タイトルなんですけども、いや、ほんと教科書的なまとめ方で、なんかうますぎてちょっと怖いっていう感じですよね。うん。いやー、なかなか。でですね、アンジャッシュの渡部健さんって、皆さんどういうふうに認識されてらっしゃるかわからないんですけども、まあ、すれ違いコントっていうですね、まあ、コントの型を発明した、まあ、それで一世を風靡した、まあ、コンビなんですよね。小島和也さんと渡部健さん、アンジャッシュ。このアンジャッシュのお笑いの DVD っていうのが一部で伝説的な人気で、このすれ違いコントっていうのは、まあ、今をときめく芸人さんたちがみんなこうリスペクトしている、まあ、傑作と言われる方なんですよ。で、冒頭でちょっとそんなこと言ったんですけど、まあ、だからアンジャッシュって言えばすれ違いコントなので、こう渡部さんが真面目なことを言ってれば言ってるほどこれコントなんじゃないかっていうふうにね思っちゃうっていう、まあいいのか悪いのかっていうところなんですけど、ご存知ない方にちょっと説明するとですね、まあ、すれ違いコントっていうのは、その小島さんと渡部さん、この二人がですね、お互い別々のことを、まあ、思い込んでるっていう、そういうやつなんですよね。例えば、覗きっていうコントがあってですね、まあ、これだと、覗きの犯人を小島さんが見つける。で、渡部さんは、まあ、警察官として覗きがあったって通報を受ける。なんですよね。で、渡部さんが、この辺りで覗きがあったって通報を受けたんだけどっていくと、小島さんが、それ僕です。って言うんですよね。まあ、通報した人だっていうふうに、まあ、小島さんは思ってるんだけれども、渡部さんは、それ僕ですっていうので、まあ、自首してる、覗き魔が小島さんなんだろうっていうふうに思うわけですよね。例えば渡部さんが、君か、君なんだねっていうふうに警察官がね、聞くと、小島さんが、はい、さっきまであそこの女子寮の風呂をずっと覗いてました。何堂々と言ってるんだよ。状況分かってる？私警官だよ。はい、早く逮捕してくださいよ。っていうふうにね、こう覗き魔を逮捕してくれっていうふうに、まあ、通報した小島さんは言ってるんだけれども、警察官の渡部さんからすれば、なんで自分を早く逮捕してほしいって言ってるんだっていうですね、すれ違いがずっとこう起こってるっていうやつなんですよね。これは本当に面白くて、まあある種テクニカルでもあるんですよね。そういう状況をうまく設定するとどういう話でもすれ違いコントになる。まあで、まあこれはね、話し下手の人の注意点っていうのも、このすれ違いコントの話っていうのはあるんですよね。まあ、最後の、プロセスもちゃんと報告しろっていうようなことありましたけれども、やっぱりこのプロセスがきちんと報告されてないと、話のすれ違いっていうのが発生してしまう恐れがありますよね。そうすると元も子もない。なんかこうなんじゃないかとか、ああなんじゃないかっていう過程で人は話を聞いているわけなんですけれども、その過程の部分をしっかり確定させていかないと、まあ、すれ違いが発生してしまう。渡部さんがね、こういうコミュニケーションの教科書っていう本を書かれるのも、こういうすれ違いコントを、まあ、いくつも作ってきた経験がある種、生きているのかなーなんていうふうに思いました。コントはね、今でもいろんなところで見られるので、アンジャッシュの笑いは本当にすごいので、イメージ外して、なんかグルメにうるさいとかですね、うんちく言うとかっていうキャラはちょっと外して、このコントの部分だけ見ていただけると、いやー結構すごいっていう風にね、なるんじゃないかなと思います。ということで、今回ご紹介したのは、話が下手な上に長い人がこれだけ劇的に変わる、ダウンタウン松本式、ぐいぐい引き込む紙芝居的話し方という記事でした。 ここからは番組に寄せられたお便りを少しご紹介したいと思います。豊臣秀吉の記事拝読させていただきました。北野武監督の映画が好きで最新作首を見るのを楽しみにしています。人の残虐行為は目を覆いたくなるばかりですが、人の欲を全解放した場合、秀吉の行為は現代人のエンタメのようだったのではなかったと考えてしまいました。もちろん良し悪しはありますが、現代人も心の深いところでは同じなのかもしれません。そうですね、豊臣秀吉の残虐行為、ちょっとこのポッドキャストでご紹介させていただきました。で、確かに当時としてはエンタメ要素もあったのかななんていうふうにも思いますよね。例えば僕、ピーター・グリーナウェイっていう監督の映画が結構好きなんですけども、それでも中世ヨーロッパの残虐な、場面っていうのがですね、劇映画になっていて、なんかもうはっきり言ってグロテスクなんですけども、いや、それに興奮する人たち、そのエンターテインメントが乏しい時代によってそういうものに興奮するっていうのはなんかわかりますよね。カタルシスとかサスペンスとかそういうものだと思うんですけども、あと北野武監督僕も好きで、で首っていう話ありましたけど、僕がやっぱね好きなのはアウトレイジで、アウトレイジの椎名桔平のね、死んじゃうシーンとか皆さんわかりますかね。一度見たら絶対に忘れられないシーンなんですけども、北野武監督、北野ブルーって言われる青みのかかったクールな絵作りで世界的に有名ですけれども、そういったクールな絵作りの中で殺し、暴力沙汰というのがこう淡々と描かれていくっていうのがですね、北野武映画の最大の魅力なのかなというふうに思います。で、首もね、時代劇みたいで、もうね、首っつうぐらいだから、もうバンバン多分首が飛ぶような映画でしょうね。いやだ、僕もすごい楽しみにしていて、北野さんの取材はしたことはなかったかな。うちの編集部でね、北野さんに何度かご登場いただいて取材させていただいたことってあったと思います。あとね、浅草キッドって劇団ひとりさんが作ったネットフリックスの映画も非常に面白かったですよね。あれは主人公は深見千、どうなのかな、大泉洋さんが演じてた深見千三郎さんっていう喜劇役者が重要な役割を占めていて、それが北野武さんの、師匠なんですよね。そういう話もね、結構面白かったと思います。いや、北野武監督の最新作も楽しみですね。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。